主イエスキリストの父なる神様、あなたは奉納をする弟のお父さんであり、また律法主義の中でいやいやお父さんと一緒にいるあの兄息子のお父さんであります。しかしそのような私たちであっても、あなたは変わらない愛を持って私たちに関わり続けてくださり、犠牲を厭わずに、労苦を惜しまずに、また決して諦めることなく私たちを探して介抱して、また救いの中に再び父の家に帰ることができるようにと、私たちのところに来てくださることをありがとうございます。主よ、一週間の旅路を終えて、それぞれが疲れや傷やいろいろなものを負いながらこのところに集められてまいりました。あなただけは私たちのすべてのその心の中を知っていてくださいます。そして主よ、あなたはすべてのことを働かせて益としてくださると約束してくださっています。すでに一人子御子イエス様を惜しまずに私たちのために捧げてくださったあなた様は、最善のものをどうして私たちにくださらないことがありましょうか。神様、あなたが私たち一人一人に計画していてくださることは、すべて私たちにとって、その人にとって最善のベストの計画であることを信じます。主よ、どうぞ今日も親しくあなたを見上げさせてくださいますように。主よ、お語りください。しもべは聞いております。イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。私が20歳になる前の頃、その頃から2つのジャンルの音楽が私の耳の中に飛び込んでいました。一つは母が歌う演歌、一つは私が FM でチェックするロック系のポップス系の音楽。皆さんはどういう音楽をお聞きになっているか分かりませんが、今ほとんどの音楽を聞くと必ずリズムが、ドラムとかベースとかリズムセクションが入っていると思います。それが入ってない音楽って非常に少ないなと思いますが、今日はすいません、突然ドラムスコに鳴らしていただきました。はい、でも鳥が空を飛んで嬉しいように、また魚が水の中を泳いで嬉しいように、私はドラムを叩くとすごく嬉しいんですね。これは本当に一つのもう礼拝の賛美の私のスタイルの一つですので、覚えていただけたと思います。それぞれにいろんな賜物があると思いますし、それぞれこういうジャンルの音楽が私好きですという方が、ぜひそのジャンルで賛美を捧げていただけると感謝だなと思っております。さて、今日はですね、この救いの箱舟のドアが、その扉がいよいよ閉じられてしまうというところが記されていました。創世記の7章の16節をもう一度見てください。16節の一番最後の行のところに、その扉が神様によって閉ざされたということが記されてあったかと思います。それから主は彼の後ろの戸を閉ざされたと書かれているところです。これまでのことを振り返ってみたいと思いますが、この救いの箱舟のドアは約100年の間、120年とも言われますが、約100年の間ずっと開かれ続けていました。急にすぐに閉まってしまったわけではありません。エレベーターのドアのようにですね、数十秒もしないうちにこう自動的に閉まってしまう、そういうドアではなかったんです。例えて言うならば、100年間エレベーターのドアが開きっぱなしというような状態だったんです。いつでもそこに入ることができる、自由に出入りができる、そういう扉がずっと長い間 開かれ続けていたということですが、しかしその救いのドアは永遠に永久にずっと開きっぱなしということではありませんでした。長い忍耐の末に主なる神はノアの後ろの扉をしっかりと閉ざされていかれました。その時神様がどんな気持ちでそのドアをお閉めになられたのか、そのことを知るために新約聖書の、このノアの箱舟に関する記事を見ていきたいと思っております。ペテロの手紙第1章法にも書かせていただきましたが、第1ペテロの3章19節から21節、前々回にも少しその箇所を見ましたが、第1ペテロの3章19節から21節というところを開いていただけたらと思います。ペテロの第一というところの名前が付けられた手紙です。イエス様のお弟子さんの一人であったシモン・ペテロが書いた手紙の一つであります。この第一ペテロは落ち込んでいる時に読むととても良い箇所がたくさんあります。もうダメだ、私の人生はもう終わったかな、これで、というようなことを考える、そういう考えが頭の中をよぎる方がいらっしゃいましたら、ぜひこの第一ペテロをですね、第1章から順番に読んでいただきますと、たくさんの、どん底にある人を励ますことのできる神の力ある命の言葉が記されています。その中の一つですが、ペテロ第1の3章19節から21節までお読みいたします。これは今読んでいます旧約聖書のノアの時代のことが、この振り返って新約聖書で、この光が当てられています。その例においてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を語られたのです。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのです。そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。そのようにペテロは、かつての創世記に記されているノアの箱舟のその洪水の物語のところを、キリストの眼差しで、神様の眼差しで振り返っています。その時神様は何をなさっていたのか。ドアを開けっぱなしにして、どうぞ勝手にお入りください、そうではなかったんですよ。箱舟の中に神様がいらっしゃってですね、お前たちはこの中に入ってくれば救われるからこっちに来なさい、なんてこう、そこからこう一歩も外に出ずに、まあ例えて言うならば教会から一歩も外に出ずに、どうぞ来てくださいと言って手招きしてるだけのような、こちらからは出ていくことをしない、そういうことはなさらなかったということです。その例においてキリストは囚われの霊たちのところに行って、出て行ってと書かれています。 Go out。 もちろんノアの箱舟の時代、イエス様はまだクリスマスに受肉なさっているわけではありませんから、肉体を持たれたイエス様ではありませんでした。人間になられたイエス様ではなかったんです。しかしイエス様という方は神ご自身ですから、その霊において世の始まりから、世界の始まる前からおられて、そしてクリスマスに人になって現れるまでもずっといらっしゃるお方なんです。その霊において見えない形ですけども、神の霊としてそのところから箱舟の中から出て行かれて、そして失われた魂を救うために、罪人を招いて救うために、病気の人を、医者を必要としている病気の人がを連れてきてですね、箱舟の中に入れる、まあ、病院関係のことで例えるならば、イエス様は救急車に乗られていってですね、出かけるんですよ。そして本当に自分でもう病院に来れないような重症の患者をそこに行って、出て行って病院に連れてくるんです。 それがイエス様がなさっていることです。皆さんは救急車の一部かもしれません。皆さんの身近なところにも自分の力で自力で教会にもう来れないという人がいるでしょう。それは病気をして本当に実際に体が動かないという方もいるかもしれないし、しかしいろんなことの中で自分の力ではもう教会に神様のところに戻れないという人が溢れていると思います。倒れている、疲れ果てて倒れている、そういう人が多いのです。羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れている、そういう人たちが溢れているんです。その時にイエス様は、かつての時代もそうなったんですけど、町の姿勢ではないんです。箱舟の中にずっといらっしゃってですね、ドアだけ開けといてですね、どうぞお入りくださいってじーっと待ってるような、そういうことではありませんでした。キリストは出て行かれたのです。その霊において、どこに出て行かれたんですか。それを例えて言うならば、放蕩息子がいっぱいいるようなところです。その時代の様子、地は堕落しきっていたということがありましたけれども、みんなお金を愛して、お金が大事だよと言って、そしてお金さえあれば俺は幸せになれる、そしてお金さえあれば神様なんか必要ない、私は自分の力が強いんだ、私は賢いんだ、だから自分で成功を勝ち取ることができる、自分で自分を救うことができる、救い主なんかいりません、そういう人たちが溢れていたのです。神の元から遠く離れて、本来いるべきはずのその楽園から遠く離れて、人々は快楽に身を委ね、人々はショッピングに身を委ね、人々はバカ騒ぎやお酒やドラッグやセックスやそういうものに身を委ねて、放蕩三昧、好き勝手なことをしていたということです。そこにキリストは出て行かれたのです。今、一冊の本を読みかけています。福音喫茶でも紹介させていただきましたが、放蕩する神という題が付けられた、とても素晴らしい本があります。今命の言葉社から訳されて日本語で読めます。ニューズウィーク誌が21世紀の C.S. ルイスと評したニューヨークので牧会されている牧師先生 この、ティモシー・ケラー先生という方が書かれた代表的な本です。この、本のですね、このところ、帯にですね、こんなことが書かれています。いや、むしろ福音とは何か、もう十分に理解しているというその確信こそが、まさにこの福音のユニークで革新的な性質を理解していない兆候だとも言えます。私は福音を何度も聞いてきて重々承知ですという人ほど、福音が全く分かってないということがあり得るということなんです。長く教会生活を続けている敬虔なクリスチャンでも、ある時福音の理解が全く新しいものにされ、天地がひっくり返るような衝撃を受け、文字通り生まれ変わる経験をすることも稀ではないのです。放蕩する神、この本はあの有名な放蕩息子とお兄さん、立法的なお兄さんとそのお父さんの話を解説というかですね、解き明かしている本ですが、今日改めてこのノアの箱舟の記事を覚えながらですね、放蕩息子のこのところ、そしてお兄さんの姿、そしてそのお父さんの姿を見ていけたらと思っています。ルカの福音書の15章、有名な放蕩息子の例えがあるところをぜひ開いてみていただけたらと思います。皆さんのお祈りの中で息子がすくすくと育っております。はい、息子が書いたものではありませんが
ルカというのは男性なんですよ。この前面白いことがありました、この嬉しい知らせを聞きましたということでですね、なんか服とか送ってくださったんですが、どう見てもこれワンピースとかスカートじゃないかこれどう見てもこのピンクの服って女の子用だよねって日本ではルカっていう名前はですね、女性につける場合もありますが、本来このルカの福音書を書いたルカというのは男性なんです、はい、聖ルカのルカも男性です、はい、このルカの15章を見ますと、スペシャルなこの聖書全体をもうエッセンスのエッセンスをこの詰め込んだ絶妙な例え話が記されています。3つの例え話が収められています。一つは100匹羊を持っている人の中で、羊飼いさんが100匹羊を飼っていたんですが、1匹いなくなったので見つかるまでそのいなくなった羊を探し続けて、見つけたら大喜びで担いで帰ってきてパーティーをするという話があります。もう一つは女の人が銀貨を10枚で持っていたんですが、1枚がどっか行ってしまって、大切なその銀貨を探すために明かりをつけて大掃除をして、見つかるまで探して、ついに見つけたら大喜びをする、その例えもあります。そして今日中心的に見たい11節からのところにあります、有名な話があります。お父さんと二人の息子の話というふうに表現したらいいかと思います。単なる放蕩息子の例えというふうにはくくれないところがあります。むしろこの例えが誰に向けて語られたのかということを見ていくならば、むしろウェイトはお兄さん的な人に向けて書かれた本この例えです。15章の一節を見ますと、どういう背景でこの例えが語られたのか、その背景、舞台設定がされています。ルカ15章の一節、さて酒税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。そして3節、そこでイエスは彼らに、この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にすると冷たくイエス様でさえも裁いてしまうパリサイ人律法学者たちに対して、彼らにこのような例えを話されたと書かれています。これはお兄さん的な人に向けて語られた例えなんです。全部本来は。そして教会の中にいる人はかなりお兄さん的な人が多いんです。実は牧師も含めて、この本を読んでいてですね、なんと私に似てることかというか、俺のことじゃんという世界になりますけれども、簡単に申し上げます。このお父さんと二人息子の例え、どういう話でしょうか。ある人に息子が二人いました。お兄さんと弟、二人の男の子の兄弟が生まれた、そういう家庭です。弟が、自由奔放に育ったんでしょうね。そして割とこう、なんていうんでしょうか、はっきりとものを言う人、そして、きっぱりと家から出ていきたい人です。弟はお父さんに言います。親父、俺に財産の分け前をくれよ。お父さんがまだ死んでないんですよ。まだ死んでないんですけど、親父、俺に財産の分け前をくれよ。俺、お父さんよりもお金の方が大事なんだ。お父さんいなくてもお金さえあれば俺生きていけるから、幸せになれるから、お金さえくれや。じゃあな、さよなら。それで遠い国に旅立っていく。ところが彼はですね、調子にこくんですよ。もう怒ってあげるよ、どうぞとか言ってですね、もう本当にお金をばらまくんですよ。それで自分の友達を作るんですよ。もしかしたら女の人を買ったかもしれません。売春的なことをしたかもしれません。弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った後、遠い国というのはここで言うならば、日本で言うならば関東地方ですよ日本で言うならば遠い国というのは関東地方です。この辺はもう放蕩息子放蕩娘が多いですね全国各地から集まってますよ。まあアメリカで言うならばニューヨークとかラスベガスとか、そういうところでしょうかね、分かりませんけれども、とにかくそういうところに遠くからクリスチャンホームの人が多いんですよ。そういう場合は もうなんかね、堅苦しくね、こんなことしちゃいけん、こんなことしちゃいけんって言われて、もう堅苦しく育った人がもう一刻も早くそんな家出てやる、こんな親父とお母さんのに信じてるクリスチャンなんか絶対ならないって言って飛び出していくタイプの人です。湯水のように財産を使ってしまった、日本的な表現ですが、とにかく何もかも使い果たして お財布はすっからかんになってしまいました。仕方ありませんからアルバイトを探します。でも豚の世話をしなきゃいけないという最低の最悪の仕事しかない、しかも安い賃金、自分がお腹減って飢えているので食べたいけど誰も素敵なお弁当とかくれない、おにぎり一つくれない、人間様が食べるようなもの何一つもらえないんです。だからしょうがないからその豚の餌を食べたいとまで思っちゃう、それぐらい落ちるところまで行ってしまう。しかしそこで彼は我に返って向きを変えてお父さんの元に帰ります。言い訳をいっぱい考えて、ところがお父さんは、息子がまだ遠くにいるときに父親は彼を見つけてかわいそうに思って走り寄って彼を抱き口づけしていく。彼が悔い改めの言葉を告白をする前にお父さんが抱きしめて何度も何度も口づけをして、よく帰ってきたねって大喜びで迎えて大祝宴を開く、そういうこの話があります。ところがその後が問題なんですね。お父さんは肥えた子牛を引いてきてほふりなさいと言いました。その当時最高のもてなしです。まあ、今日グルメというか、特に日本はですね、おいしいものが有り余っているような時代ですから分かりませんかもしれませんが、子牛を、よく肥えた子牛を引いてきてほふって料理をするということは本当にものすごい投資をして、もう相当のお金をつぎ込んで大パーティーをするということです。なぜかこの息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。彼らは祝宴を始めた。ところがお兄さんが帰ってきます。お兄さんはこんなタイプの人でした。立法を守ることで、良い子になることで、この親父をコントロールしようとする、そういうタイプの人です。良いことを、聖書に書かれている良いことをちゃんと実行するんですよ。だけど喜びとか愛とか感謝とかそういう動機からではなくて、同じようにお父さんを自分のために利用したいと思ってるだけです。結局自分の幸せのために彼は嫌だけれども窮屈な家に留まり続けるということを選んだだけのことです。だからこそその怒りは爆発します。25節以降、ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで一体何事かと尋ねると、しもべは言います。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛を振らせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。そしてぜひ覚えていただきたいのは、聖書はここで放蕩息子的な、弟息子的な人もお兄さん的な人も等しい愛で愛されているということです。まあ、大きく分けるとどちらかになるでしょう、弟息子タイプかお兄さんタイプか。でもどちらの人も神様は本当に愛しているということです。その証拠に28節で、それで父が出てきていろいろなだめてみたとあるんですよ。弟が帰ってた時にも父は出ていきましたが、お兄さんが家に帰って入ろうとしなかった時にわざわざ外に出て行って招いたんですよ。これはノアの箱舟の時と一緒です。神様は同じことをなさるんです。弟的な弟息子がいてもそこに駆け寄って行って、よく帰ってきたね、どうぞこの箱舟にお入りって言って招くんですよ。お兄さんが怒って箱舟なんか入らないって言って外でですね、もうストライキというかハンガーストライキみたいなことをやってるんですけども、それでも親父は出て行ってお兄さん招くんですよ。同じように出ていくんですよ。家の中にいてお前来いよって、そんなおいしいもの食べながらですね、お前も来いよとか言って、そんな状態じゃないんですよ。食べるのやめて 自分が美味しいものを食べるのを中断してですね、わざわざ外に出て行って招くんですよ、 お兄さんも。しかしそのお父さんにこの兄貴は怒りをぶつけます。ありえない言葉で父親を侮辱します。弟よりもひどいかもしれません。弟も親父早く死ねと言ったんですが、お兄さんも同じようなことを言っています。お父さん全く尊敬してない、もうタメ口。お父さんに向かっててめえいい加減にしろよなバカ野郎とかって、そんな感じです。申し訳ない、変な言葉言ってしまいましたがでもそういう、ね、ニュアンスです。ご覧なさいという言葉が始まります。ご覧なさいってお父さんに言う言葉ですか。見てみろ、長年の間俺はずっと奴隷のようにお父さんに仕えてきたじゃないか。戒め破ったこと一度もないよ。それなのに友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことはない。それなのに遊女に溺れてあなたの身代を食い潰して帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をふぐらせなさったのか。俺の取り分がもっと減ったじゃないかということです。お兄さんも結局お金を愛してたと思います。結局もらえる財産が減るのが嫌だったんですよ。そしてもう弟も弟として認めないんですね。あなたの息子としか言いません、俺の弟はと言わないんですよ。もうあんな奴は俺の弟じゃない、もう感動してるんですよ。ピシッ切り捨てています。しかしここでもう一度これに戻ります。この本は素晴らしい本です。もしも本当のお兄さんだったらどういう態度に出るべきかということが書かれています。立法主義者ではない、自分のために神様を利用するという手段のその方法の一つとして真面目に生きること、窮屈だけどいやいや我慢して奉仕し続けたり礼拝し続けたり聖書を読んだり祈ったりするという、そういうなんかその喜びのない奴隷のようなクリスチャンですよね。そんな人とそうはいるんですが、ノアの時代にキリストが霊において出て行かれて人々を招かれたというのはどういうことでしょうか。皆さん、実はキリストの姿に本来本当のお兄さんならばそうするよねということが現れているんです。本当のお兄さんであればお父さんの愛を十二分に受けて、そして心からお父さんを愛して、お父さんが喜ばれることを自分の喜びとしたい、お父さんが悲しまれていることがあるならば自分の悲しみのようにその心がつながっているような、そういうお兄さんだったらどうするかということです。そうしたらそのお兄さんはこう言うんですよ。弟が出て行ったら、お父さん、弟出て行っちゃったけど僕が探しに行ってきます。かなり遠くに行ったみたいだから出かけるために費用がかかるかもしれないけど、それでも構わないです。弟を何とかして探し出して連れてきますから、しばらく待っててください、お父さん。そう言ってお兄さんは出ていくと思います。それがイエス様なんですよ。キリストはその霊において出て行かれたんです。箱舟の中から、教会の中から、天から降りてきてくださったんです。お父さん、私が代わりに放蕩息子放蕩娘を探して連れてきますから、そのための費用を私がもう本当に命かけて探してきますから、ちょっとお父さん待っててください。それが本当の息子ならば、本当のお兄さんならば取った態度でしょう。そしてそれをイエス様はまさしくしてくださっているということです。その霊においてキリストは囚われの霊たちのところに行って、まさにお兄さんとして私たちのところに来てくださって御言葉を語られた。時が来て神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じて箱舟に入りなさい、悔い改めてバプテスマを受けて救われなさい、教会という箱舟に入りなさい、 そうキリストはおっしゃったんです。罪から来る報酬は死ですよ。あんたそのままそんなこと生活続けてたら滅びだよ。命の方に悔い改めて行きなさいよ。どうぞあなたでも大丈夫だから来なさいって言って、どこにでも出かけて行って、酒場にも盛り場にもギャンブルをしている会場にもキリストは出かけて行って、そこで放蕩している人たちを招かれたんですよ。それだけではありません。ノアという人物はですね、まさに本来お兄さんがそうするべきだったっていうような、そういう本来のお兄さん的な行動を取ったと思います。だからこそノアは正しい人だったと言われていると思います。ノアはまるでイエス様のように自分で犠牲払うんですよ。自分の全財産投げ打って時間も全部注ぎ込んで箱舟作るんですよ。多大な犠牲払って箱舟作って、そして人を招くんですよ。そこに出て行って、皆さんもうしばらくしたら洪水になりますから、ぜひここに入ってください、私が作りました、費用はいりませんから、もう本当に入ってくださいよ、一人でも大変なことになりますから、大洪水がやってきますから、神様を舐めないでください、どうぞ神様、イエス様を信じてというか箱舟に、はい、お入りくださいと言って出て行って、辻説法のようなことをしてですね、また手を引っ張ってですね、子供息子のところも、子供息子の娘のところも、また立法主義的な、私は自分の正しさがありますから別に箱舟なんかいりません、自分の正しさで救われてますからっていうような人、そういう人たち一人一人を招かれていったんじゃないかと思います。ペテロの第一の三章のところには、この箱舟の時の大洪水と今日の新約時代の教会の水を通して行われるバプテスマとリンクがされています。かつての時代は救いの箱舟の中に入るということが救われる条件でした。それをただ入ればよかったんです。 何か良いことをしてからふさわしい人物になったら招かれる、そういうことではありませんでした。キリストが代わりに犠牲を払われているからです。今日の時代、箱舟というのは教会であります。そしてそこに入るためには同じように水を通ってバプテスマ、洗礼を受けるということが必要になります。バプテスマはどういう意味があるんでしょうか。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものですとペテロが紹介しています。バプテスマで水を浴びたりとか水を注がれたりしたらそれで清められるか、そんなことじゃないんです。そんな魔術的な意味がないんです。でもバプテスマは正しい良心の神への誓いだって言うんです。これは結婚の誓いをしたいと思っている人よくわかると思います。本当に相手の良さが分かっている。この人と一緒に生きていきたい。ずっと一緒に生きていきたい。だからその人と一緒に結婚することを誓います。その人だけを愛することを約束します。どんなことがあっても、健やかな時も、辞める時も、止める時も、貧しい時も、その人と一緒に生きていくことを誓いますと誓うわけですよね、結婚って。皆さん誓ってますよね。少なくとも教会で結婚式をチャペルで結婚式を挙げた場合は、エセ牧師がチャペルウェディング牧師がなんか指摘したかもしれませんが、でも聖書の前で、神と人の前で誓ったならば、それは厳粛な誓いでしょう。何があってもその人と共に、神が結び合わせたものですから、神が結び合わせたものを引き裂いてはいけませんということが書かれてあります。そういう意味で神は非常に離婚というものを、いろんな理由があると思いますけれども、その理由によっては非常に悔い改めなければ、その後祝福を全く注がれないということが起こるでしょう。それでも神は憐れみ深い方ですから、そして人間はそんなに簡単に素直に聞き従うような人はいませんから、神は忍耐を持って待つのです。 そしてある程度自由にさせてくださるのです。弟息子がそうであったように、お金まで渡してもらって自分の好き勝手なことができる、その猶予期間が与えられるんです。でもそれだからといって勝手にしなさいと言って見捨てたわけではありません。勝手にしなさいと言ったんですが、自分から出て行って招かれるんです。バプテスマというのは神への誓いなんです。今まではお札を信じていたり、仏壇に手を合わせていたり、神棚に手を合わせていたり、また先祖を拝んでいたり、いろんな占いに頼っていたり、いろんな他の神々を信じていました。でも私は本物の神様に出会ったので、そんな他の偽物の神様は全部必要なくなりました。この方こそ私のために命を捨ててくださるような本当に素晴らしい神なので、私はその方と一緒にこれから生涯生きていきますということを誓うんです。愛するということは他の選択肢を切り捨てていくということです。十戒に表されています。どういうふうにすれば神を愛することができますか。私の他に他の神々を持たないということです。浮気をしないということです。結婚でもそうですよね。本当に相手を愛するということは浮気をしないということです。浮気するような人はやがて他の人と一緒にまた浮気するでしょうね。ですから簡単に結婚というのはそんなに簡単にしない方がいいです。後が本当に自分だけじゃなくて相手とその全部の家族とか関係者を巻き込んでいきますから、本当に止めれるときに、まだ結婚してなければまだチャンスがあるでしょう。でも結婚しちゃったらですね、その責任はあなたと相手両方お互いと取らなきゃいけないですよ。本当に借り取らなければいけないものがありますよ。それ本当にですから、私はぜひこの祈りの課題やりますが、一人一人が良い結婚に導かれるように、これ もう一番最優先の今課題なんです。本当に一人一人が良い、神様に祝福された、何にも後ろめたさがない、みんな親しい友達を招ける、そういう結婚式を持たせてください。そうでなければ祝福するのが難しい結婚は私嫌です。神の忍耐は永遠ではないんです。待ち続けて招かれますが、なお悔い改めないならば、やがて神は後悔なさり、速やかな裁きを行われます。早くからたびたび悔い改めて救いの運びの中に入るように、悔い改めてそれをやめるようにと招き続けられますが、それでもあくまでも自分の我を生き通す、自分の考えを通してしまう、そういう人がいるならばどうなるでしょうか。やがて救いのドアが閉じられてしまいます。祝福が閉じられてしまいます。恵みが終わってしまいます。やがて恵みの時は終わります。そしてその後に起こる裁きは容赦のない厳粛なものです。それから神は彼の後ろの戸を閉ざされた。それから大洪水が40日間地の上にあった。水かさが増していき、箱舟を押し上げたので、それは地から浮かび上がった。水はみなぎり、地の上に大いに増し、箱舟は水面を漂った。水はいよいよ地の上に増し加わり、天の下にあるどの高い山々もすべて覆われた。水はその上さらに15キュビと増し加わったので、山々は覆われてしまった。箱舟のその扉の中と外ではっきりと明暗が、永遠が分かりました。永遠の救いか永遠の滅びかです。外にいた人は最後の最後までのんきに構えていたかもしれません。神を舐め切っていたでしょう。大丈夫、神は愛だから私を裁くようなことはしない。大丈夫、神は愛だから。大丈夫じゃないんですよ。悔い改めなければ速やかな裁きが来ます。本当そうです。だから神様は早くからたびたび預言者を使わすんです。預言者は言いたくないようなことを言うんですよ。でもそれは本当にその人を愛してるからですよ。本当にその人が幸せになってほしいから、あえて嫌なことを言うんですよ。神様ってそういう方ですよ。本当に見せたら何も言わないですよ。勝手にしろって言って、 キリストよりだけです。それがどれほど楽か。
ぜひ覚えていただきたいのです。皆さんは箱舟の中にいますか、外にいますか。救いの内側に入れられていますか、それともまだ外にいますか。お兄さん的な人は自分から外に出るでしょう。弟的な人も。でも神様はどのような人も出て行ってあなたを箱舟の中に招かれています。ぜひ悔い改めて箱舟の中に入っていただきたいと切に願います。それぞれ祈りの時を持っていただけたら感謝です。1分ほど時間を取ります。天のお父様、私たちは放蕩息子的な自由奔放さ、いい加減さの中で生きているかと思えば、兄息子のように敬虔に立派なクリスチャンとして歩みながらも、そのことを通して神を自分の意のままに操ろうとする同じ罪の根を持っています。神を愛するのではなく、神を自分のために利用し、自分の思い通りにならなければ腹を立て、神に怒りをぶつけるような愚かなものであります。しかしそれでもなお、私たちが放蕩息子であっても、立法主義的な立法主義者のガチガチのお兄さんであっても、等しくあなたは私たちのところに出てこられて、救いの中に、許しの中に、楽園に、箱舟の中に招いてくださっています。しかし今は恵みの時、救いの時ですが、それがいつまでも扉が開かれ続けているわけではないことを今日改めて覚えました。どうか神様、示される罪があるならば、それを素直に認め、向きを変えてあなたのもとへと戻ってくることができますように。呪いではなくて祝福を選び取ることができますように。すべての過ちや、すべての失敗や、すべての嘆き悲しみ、すべての涙を良いことのための計らいと変えてくださるあなたの前に、すべてを洗いざらい、さらけ出し、あなたの前に抜かすことができますように。そして願わくは、私たちが本当のお兄さんであるイエス様のように、失われている人を愛し、犠牲を払ってでもそのような人々に福音を伝え、そして箱舟に一緒に入って、一人でも多くの方と一緒に天の都を目指すことができる私たちと変えてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。アーメン。